一般質問。原稿は質問者本人が執筆したものですので、あらかじめご了承ください。市民の願いを実らせるために、一般質問の詳細はホームページでご覧いただけます。一般質問1。行政のデジタル化の推進について、野沢聖子。質問1。県内自治体でも書かない窓口の設置が進んでおり、手続き完了時間が短縮されるなどの効果が出ている。本市としても本格運用が必要と考えるが、答え、検証を踏まえ、窓口業務の効率化や最適化に向け検討する。質問2、市役所、窓口まで行けない方等に対する対応策として、リモート窓口を設置する考えは？答え、利便性向上などの利点がある一方で、課題もあるため、検証を踏まえ、導入について検討する。質問3、スマートフォンの普及に伴い、コード決済の利用が拡大している。近隣自治体でも、窓口のキャッシュレス決済の導入が進んでおり、本市としても導入が必要と考えるが、答え、課題の抽出等について検討を進めており、今後の導入に向けて取り組んでいる。質問4、コロナ禍の各種給付金の事務処理において、デジタル化の必要性が認識されたため、国がシステム構築を進めてきた給付支援サービスの導入についての考えは、中給付支援サービスとは、国が提供する自治体の給付事務を支援するデジタルサービス。自治体職員がパソコンで操作できるウェブサイトや、住民がスマートフォンから簡単に操作できる申請用のウェブサイトを提供している。中、終わり。答え、事務負担が軽減され、効率的な支給が可能となる等の利点があるため、導入に向け検討する。質問5。デジタル化を推進している自治体の多くは、既存の組織、制度等を抜本的に見直し、市民サービスと業務の効率化を進めている。重要な視点と考えるが、答え、業務のデジタル化を推進するにあたり、市民サービスの向上、業務の効率化、費用対効果等を考慮し、最適な事務処理手法を選択できるよう進めていく。質問6。国の交付金等を活用し、デジタル化を加速すべきでは？答え、様々な補助制度を活用し、市民に寄り添い、誰一人取り残さない、社会の実現に向け、デジタル化を推進していく。一般質問2。イメージキャラクター、サカロン活用について。古内秀信。質問1。サカロングッズ、販売場所の拡大については？答え。今後における販売場所として、本庁舎以外の公共施設での販売等について検討したい。質問2。 サカロングッズをふるさと納税の返礼品にする考えは？答え、サカロングッズを返礼品に加え、ポータルサイトに掲載することは、サカロンの知名度向上に効果があるものと考えるので、今後登録を検討したい。質問3、姿勢志向50周年及びサカロン誕生10周年で、公用車へサカロンのラッピングをすることについては？答え、公用車へサカロンのイラストをラッピングすることは、サカロンの PR に大きな効果があると考える。しかしながら、費用の問題等課題があることから、今後研究したい。ギガスクール構想。質問1、ギガスクール構想における端末の更新時期については？答え、8年度当初から新たな端末が使用できるよう事務を進める予定である。質問2、使用済み端末のデータ消去については？答え、使用済み端末の中にあるデータについては、坂戸市教育情報セキュリティポリシーに基づき、端末の中のすべてのデータを消去し、復元不可能な状態とする措置を取る予定である。質問3、使用済み端末の廃棄については？答え、文部科学省、経済産業省、及び環境省からの通知に基づき、再資源化の技術を持つ小型家電リサイクル法の認定事業者、または資源有効利用促進法に基づき、再資源化が義務付けられている製造事業者へ依頼し、適切に廃棄していきたい。一般質問3、本市の環境対策について。吉原雅宏。質問1、太陽光発電を導入している市の施設は？答え、坂戸小学校、スグロ、大谷、日西の3地域交流センター、環境学館泉、駒川コミュニティパーク管理棟、北坂戸団地集会所、東坂戸出張所の8施設である。質問2、公共施設の LED 照明の導入状況については？答え、6年7月時点の導入割合は約 47% である。質問3、今後すべての公用車をハイブリッド車等を含めた電動車に変えていく考えは？答え、公用車購入の際は、環境に配慮した電動車等の導入を検討する。質問4、小中学校の熱中症対策については？答え、熱中症警戒アラートが発令されているとき、気温が35度以上のときは、運動や部活動を原則中止とするよう指示し、熱中症予防に取り組んでいる。また、市内小中学校では規則正しい生活を意識させるとともに、気温や湿度等の状況に応じてエアコンを 活用しているほか、各校で水筒の持参を許可し、運動や峠工事などに適切に水分補給をするよう指導している。日傘や冷感タオルの利用などの対策を行っている学校もある。中学校では、高温が予想される場合は、制服の着用を義務化せず、体育着通学を可能としている。質問5。第3次坂戸市環境基本計画に掲げる2030年までの二酸化炭素排出量の 46% 削減は極めて重要と考えるが、どのように達成しようとしているのか。答え、市として率先して行動するだけではなく、市民・事業者への効果的な支援策と普及啓発活動に努めていきたい。一般質問4。本市のカスタマーハラスメント対策について。中村博史。質問1。市内事業者にポスター等を掲示し、カスタマーハラスメントに関して顧客へのマナー啓発をする必要があると考えるが？答え。厚生労働省では、多くの業種で活用できるよう、カスタマーハラスメント対策ポスターを4種類作成し、ホームページ上に公表している。今後、市としては、4種類のポスターを業種等に応じて活用いただけるよう周知していきたい。質問2。市職員へのカスタマーハラスメントの防止に関する相談窓口を開設する考えは？答え。カスタマーハラスメントに特化したものではないが、ハラスメントは複合的に生じることも想定されることから、ハラスメント等に関する苦情相談窓口を庁内に設置し、弁護士に法律相談を行える体制も整えている。また、ハラスメントに関する相談を電話やメールで直接カウンセラーに相談できるメンタルヘルス等相談窓口を庁外に設置している。本市のスポーツ振興施策。質問1。スポーツ実施率を 60% 以上にするという市の目標について、現在の達成状況は？答え。第二次スポーツ推進計画を策定するにあたり、4年度に行った市民アンケート調査で、スポーツ実施率を調査したところ、全体で 43.6% であった。目標である 60% に達するよう、現在事業を推進している。質問2。本市の子どもたちが硬式野球をできる環境整備は現在十分に行われているとは言えない。硬式野球ができるグラウンドを新たに整備すべきではないか。答え、多額の予算が必要であることから財政状況等を勘案しながら調査、研究をしていきたい。一般質問5。マイナンバーカードとマイナ保険証について。小川美奈子。質問1。12月2日以降の国民健康保険 被保険者証の取り扱いについては？答え、すでに発行している被保険者証は有効期限までの間、引き続き使用できる。また、マイナ保険証を保有している被保険者には、資格情報のお知らせを、保有していない被保険者には、資格確認書を送付する。質問2、資格確認書は身分を証明するものとして使用できるか？答え、現在、国の各省庁や各自治体において検討している。質問3、マイナ保険証の解除の手順については？答え、加入する医療保険者に利用登録解除申請をすることで解除することができる。質問4。国民皆保険が原則の我が国において、健康保険証の廃止、マイナ保険証への一本化は実質的なマイナンバーカードの強制に他ならない。今後、どのように周知、対応する考えなのか。答え。6年8月の被保険者証の更新時にリーフレットを作成、同封し、発送した。また、ホームページや広報坂戸に掲載するなど、普及啓発に努めていく。高齢者支援について。質問1。地域お助け隊の活動への本市の支援については？答え、補助金等により、地域住民や団体の主体的な活動への支援を行っている。質問2、認知症の方への早期対応について、本市の取り組みは？答え、認知症初期集中支援チームを配置し、早期発見、早期対応に向けた取り組みを行っている。質問3、若年性認知症の方の自主グループ立ち上げの予定はあるか？答え、国、県等の動向に注視し、自主グループの立ち上げなどの取り組みについて研究していく。一般質問6、道路公園の維持・管理について。綿貫正俊。質問1、街路樹における課題については？答え、経年による老木化、巨木化、落ち葉、値上がりのほか、ムクドリの苦情などが課題となっている。質問2、道路反射鏡の管理状況については。答え、業務委託により定期点検を行い、腐食や破損が生じたものについては、更新、修繕などを実施している。質問3、情報提供方法の一つとして、活用している道路緊急ダイヤルラインアプリの概要については？答え、国土交通省が5年11月1日から運用を開始したもので、道路の異常を24時間 LINE により 情報提供できるシステムであり、本市にかかる通報については、国土交通省から本市へ電子メールにより情報提供されるものである。質問4。街路樹を起因とした事故を未然に防ぐため、点検から対処方法までをマニュアル化し、街路樹管理をする考えについては?答え、街路樹維持管理マニュアルを4年3月に策定の上、街路樹管理を実施しているが、より体系的なマニュアルに更新していくことについて今後検討する。質問5、老朽化した遊具を更新していく考えについては?答え、公園施設長寿命化計画に基づき、14年度までに順次更新していく。質問6、LINE 等を活用した市独自の情報提供システムを導入する考えについては?答え、スマートフォンが普及し、LINE 等による情報提供が可能となることで、市民サービスの向上につながると認識しており、今後、導入に向けて研究していく。一般質問7。高齢者世帯の支援について、大山佳代子。質問1。高齢者の一人暮らし世帯で、病気や認知機能の低下などの発見が遅れる理由は?答え、同居家族がいないことで、体調の変化に気づいてもらえない状況がある。認知機能の低下は、自身では気づきにくい傾向があるので、発見の遅れにつながる。質問2。高齢者が健康管理に取り組むことは大切である。75歳以上の高齢者の健康審査受診率は低い。受診率向上のためには?答え、未受診者への受診勧奨はがきの送付等に取り組んでいるが、引き続き受診率向上に努める。質問3。高齢者が自宅から歩いて行ける交流の場が市内にあるか?答え、37の単位老人クラブがあり、仲間づくりを通して、生きがいづくりと健康づくりを図っている。質問4。相談できる家族がいない場合、介護保険サービス等について相談したいときは、答え、高齢者福祉課が相談窓口である。また、地域包括支援センターで、高齢者の方の様々な相談に対応している。歴史民族資料館について。質問1。発掘による出土品の主な時代について伺う。答え。約1万5000年前の旧石器時代から江戸時代まで途切れることなく遺跡が分布している。質問2。出土した遺物のうちで主な特徴的なものは?答え、関東地方でも数例しかない蛇行剣や全国初となる円形文様の鉢等は貴重な資料である。質問3。旧 陸軍坂戸飛行場をはじめとする戦争遺跡の歴史的資料としての位置づけは？答え、前中戦後の資料として、後世に伝えるべき戦争を物語る資料で、当時の市民の生活状況や社会的背景を知るための貴重な歴史的資料であると認識している。一般質問8。デジタルトランスフォーメーション推進。中島博義。中。デジタルトランスフォーメーションとは、ICT の浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること。中終わり。質問1。本市の地方公共団体情報システム標準化の現状は？答え、法律で位置づけられた住民記録、税、福祉等の基幹系二重業務を標準仕様に移行させるとともに、同業務と連携が必要な22業務を加えた合計42業務を標準仕様に結合するためのシステム構築に向け、国が整備したクラウド環境での稼働に向けて取り組んでいる。中、標準仕様とは、標準化対象事務である基幹系二重業務について、各制度所管省庁が策定した仕様。中終わり。質問2。情報システム標準化に向けた本市の進捗状況は？答え、総務省が実施した地方公共団体情報システムの標準化、共通化に係る進捗状況等報告では、6年10月時点での本市の進捗率は 61.8% であり、県内の平均進捗率 57.2%、全国の平均進捗率 56.2% を上回っている進捗状況である。質問3。情報システム標準化に向けた課題は？答え、情報システム標準化の移行期限が原則7年度末までと規定されている。現在運用している基幹系業務システムと標準化において示された実装可能な機能要件との差異分析による業務の増加、さらには国が整備するガバメントクラウドでの運用によるネットワーク再構築に要する費用の増加、規定された期限までのシステム移行などが課題である。中、ガバメントクラウドとは、政府共通のクラウドサービスの利用環境。中、終わり。質問4。情報システム標準化により市民生活へのメリットについて市はどのように考えているか？答え、情報システム標準化により人的な資源や財政的コストの負担軽減が見込まれることから、その資源を他の重点施策に割り当てることで地域の実情に即した市民サービスの向上や新たなサービスが提供できるものと考えている。一般質問9。本市の観光事業について。 冠木幸代。質問1。市では地域や自治会の行う祭りやイベントをどのように把握しているのか伺う。答え、観光ガイドマップに掲載されている祭りやイベント、伝統芸能等は把握できているものと認識している。質問に、そういった様々なイベントの中には税金を使わないものもあるが、市としてどのように考えているのか伺う。答え、質問のようなイベントは地域経済活性化やコミュニティ醸成に貢献し、産業振興にもつながることから非常に有意義なものであると考え、本市としても可能な範囲で支援に努める。質問3。坂戸にはなぜよさこいが2つあるのかと聞かれるが、例えば同じよさこい祭りとして、坂戸よさこいと坂戸夏よさこいを一つにし、2日間開催することでさらに魅力的になると考えるが、市の考えを伺う。答え、坂戸夏よさこいと一つになることについては、地域の方々の意向や協賛広告の状況、相乗効果や物価高騰による事業費等も踏まえ、今後開催形態を含め実行委員会において協議されるものと考える。質問4。第2回坂戸の祭りを称賛する声が市民から多く上がっているが、4年に一度ではなく、2年後の坂戸市政施行50周年事業としての開催、または来年度開催など、次回の開催時期について伺う。答え、参加団体、地元自治会や商店会、西入間警察署をはじめとした各種関係機関等の協力が不可欠である。今後、協力をいただいた団体等にアンケート調査を行い、坂戸の祭り実行委員会において協議し、開催時期を検討する。一般質問10。飯盛川周辺の水害対策について、荒井文夫。質問1。元年10月の台風第19号襲来を契機に、入間川流域緊急治水対策プロジェクトが進められ、減災対策として、県管理の飯盛川下流部に排水機場のポンプ増設と調節池の整備を行う計画が進められているが、その進捗状況は？答え、河川管理者の埼玉県に確認したところ、ポンプ増設については、増設する排水機場の基礎工事を進めており、調節池については、用地測量を実施しており、今後は地元の理解を得ながら、用地取得を進め、早期完成を目指していくとのことであった。質問2。飯盛川周辺の水害の多くは、飯盛川右岸の畑柳土地、区画整理地内で発生し、長きにわたり飯盛川の増水と地区の内水に悩まされてきた。6年の夏季にも一部地域で浸水被害が発生しており、早期の対策が求められる。下流まで 整備の終わった国道407号の畑柳2号橋架け替えの進捗について伺う。答え、橋梁架け替えのための迂回路や飯盛川仮排水路の整備が完了し、旧橋元の橋の一部撤去及び新設橋梁の下部構工事を進めているとのことである。質問3、内水対策として有効な調整池について、畑柳土地区画整理地内の整備状況は？答え、4箇所に地下貯留方式による調整池を計画しており、合計約1万8000立方メートルの雨水を貯留し、飯盛川への放流を調整する計画である。調整池自体の整備には着手していないが、調整池から飯盛川に放流するためのボックスカルバートの敷設を道路築造工事に合わせて行っている。質問4、調整池の整備時期は？答え、土地区画整理事業の進捗状況や飯盛川の改修時期を勘案し、周辺住民との調整を図りながら進めていきたいと考えている。一般質問11、北坂戸地区の再生事業について、湯気隼人。質問1、2年前に質問をした時の計画では、公共施設は民間が建設する代わりに、市が家賃を支払うこととなっていた。その方法では、15年も借りていれば、自前で建てた額と変わらず、移転するまで長期間赤字を出し続けることになることを、問題点として指摘したが、今回、市が自前で建てる計画に変更した理由は？答え、補助金を活用できることが確認できたためである。質問2、商業施設の延べ床面積を広げれば、税収は上がり、実質無料で、公共施設を建設することも可能と考えるが、なぜ面積を広げるための用途地域の変更を行わなかったのか。答え、事業者ニーズがなかったことと、隣接する用途地域との調和を図る必要があるためである。質問3。近隣にあるような店舗では人は集まらない。なぜ市が店舗選定に関与しなかったのか。答え、公正公平の観点から関与していない。質問4、公園には市内にない特徴的な遊具を置くべきでは？答え、インクルーシブ遊具や大型複合遊具の設置を検討していく。質問5、北坂戸の駒川付近にバーベキュー場を設置し、相乗効果を創出しては？答え、新たな人の流れを生かして地域の魅力を高める方策を今後検討していく。質問6、駒川での花火大会など、新たな事業を行っては？答え、今後検討していく。質問7、北坂戸エリアの人口は、平成4年がピークで、30年以上、 減少し続けている。北坂戸を復活させるためには、市ができることは何でもやるというがむしゃらさが必要である。北坂戸復活への市長の思いは？答え、市民が喜ぶ施設を作りたい。一般質問12。都市整備事業について、田中栄。質問1。都市整備事業の現状は？答え、都市計画に基づき、都市計画道路の関間・千代田線整備事業を推進するとともに、石井・畑柳及び関間四丁目の三地区で土地区画整理事業を施行している。質問2、課題は？答え、都市計画道路整備事業や土地区画整理事業の施行には多くの時間と費用を要する。都市計画決定後、未着手の区域については、今後の方向性について、地域住民及び利害関係者との合意形成を図ること等が課題である。質問3、今後の進め方は？答え、現在策定を進めている都市計画、マスタープラン等の計画をもとに、行政だけでなく、市民をはじめ、企業や大学、民間組織との連携を強化し、人口減少社会における持続可能な街づくりを見据えた施策を展開したい。質問4。浅葉の及び青浦地区では、土地区画整理事業の予定地として、いわゆる53条区域が指定されており、長年着手されていないが、53条区域指定後、事業化に向けた検討はなされたのか？中、53条区域とは、建築物の新築、増築、改築、もしくは移転を行う場合に、都市計画法第53条に基づく許可が必要となる区域。中終わり。答え、具体的な検討には至っていない。質問5。53条区域を見直す際の課題は？答え、道路・下水道等の整備方針を定め、関係者との合意形成を図ることなどが課題となる。質問6、5年4月に国土交通省が有効と提言した柔らかい区画整理を本市で実施する考えは？中、柔らかい区画整理とは、多様化、複雑化する市街地整備のニーズに対応するため、規制概念にとらわれずに、土地区画整理事業を柔軟に活用して、市街地の再整備を進める方法。中終わり。答え、有効な手法だが、三地区で土地区画整理事業を施行中であり、本市が認可を受けて施行することは困難であると考える。質問7、坂戸駅、北口駅前広場の整備について今後の考えは？答え、用地の確保、整備方針の策定、予算確保等の課題があるため、財政状況を踏まえ、検討する。以上で、一般質問を 終わります。